ポーデンがインターネットでお送りいたします朗読の時間。今日は脇坂陽子の朗読でお送りします。この本面白いでと息子が貸してくれた本、それが今回朗読するおかんと僕の信仰継承です。思わずくすっと笑ったり、ほんまやなぁと同感感動したり、自分も子供たちにこんな信仰継承ができてるんやろかと考え込んだり。著者は大島重則さんです。大島さんは京都府出身です。神戸改革派進学校を卒業され、現在鳩ヶ谷福音自由教会の牧師です。また KGK キリスト社学生会の総主事として学生伝道の現場に携わっておられます。この本を書かれた頃は子供さんは10歳と12歳、家族を愛する素敵なお父さんです。今回の題は中身のあるリアリティを。さてさて、どんなお話が飛び出すのでしょうか。中身のあるリアリティを。信仰継承には中身が必要だ。中身とは何を信じているか。これがきちんと伝わらないと意味がない。僕が小4になった頃、おかんは教会の学び会で仕入れてきたらしいキリスト教教理ががっつり書いてある本を持って、鼻息荒く僕の部屋に乗り込んできた。そして、ええか、重則。クリスチャンが何を信じているかをこの本で説明するからな。よう聞いとくんやで。と言って、聖書の語る救いの全体像、信仰の骨組みを本のページに沿って語り始めた。神とは何か、創造とは何か、人間は何のために作られたのか、罪とは何か、十字架による救いとは何か、信じて義とされるとは何か、聖化とは何か、終末とは何か。おかんの話はおかん自身も本当に分かっているのか微妙だったけれど、驚くべきことに罪とは何か、十字架による救いとは何かという話をしながら、おかんはボロボロ涙を流し始めたのだ。そして泣きながらこう言った。私はな、ほんま罪人や。罪を犯して許されたと思ったら、またすぐ罪を犯してしまう。自分ではどうにもならんのや。重則、あんたもお母さんに言えへん罪がいっぱいあるやろ。でもな、イエス様がその全部を十字架で背負ってくれはったんやで。教理がっつりの学びを息子にするつもりで乗り込んできたおかんが、自分が話している最中に自分の罪を示され、十字架の恵みに感動して大泣きし始めたのだ。その涙の迫力で、教会学校のお話にしか過ぎなかった十字架のイエス様が急にリアルに迫ってきた。そして僕はおかんと一緒に泣きながらイエス様の救いの技を感謝した。クリスチャンホームの子供たちは小さな頃から教会に行っているから、教理もきっと分かっているだろうと思われやすい。しかし大学生になっても、ほとんど教理について分かっていない学生が多いのが現実だ。そして今さらこんな質問できないよという疑問をたくさん抱えたまま、 親の強制力から離れたときに、信じている事柄にどれほどの価値があるかをわからないまま、教会から離れていくのが現実なのだ。教理を伝えることが大切だ。しかも伝える側が教理を自分の告白として語ることが大切なのだ。骨だけの信仰には魅力がない。乾いた無機質な信仰は次の世代に伝わりづらい。難しい話をしても伝わらないからと思って、次の世代に教理を語らないことは、その人の信仰から骨格を抜いてしまうこととなる。ちょっといい話には涙するけれど、人生の嵐が来ると一人で立つことができない信仰を作ってしまう。そして偽りの教えに振り回され、キリスト教信仰とは言い難いものへと変容してしまうこととなる。もしくは、聖書はそう言っても世の中じゃ通用しないと教会内で声を張り上げてしまう大人となる。そちらの方がよっぽど厄介だ。キリスト教の教理は歴史の中で、血を流すほどの戦いの中で生まれてきた。教理には生き生きとした命が通っている。使徒信条などから流れ出るキリスト教教理は、私たちにきちんと固く立つことのできる骨格を与えてくれる。おかんが説明する教理の内容は、おかんのリアリティに満ちていた。しかし、おかんのリアリティの特徴は、全的堕落の教理が特に強調されて、生き生きと生活の中で展開されていたこと。私はな、時々自由意志はいらんかったと思うんや。そんなんあるから、私なんかどうやっても罪を犯してしまう。私だけでもロボットみたいにしてくれたらよかったのに。とか平気で言う。そんなことをしたり顔で言ってしまうのが、確かに全的堕落の結果だけど。皆さん、いかがでしたか？さて、次回は5月第3日曜を予定しています。お題は、親父を乗り越えろです。どうぞお楽しみに。また、金峰殿インターネットラジオでは、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は金峰殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金峰殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金峰殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金峰殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、ご感想やご意見、ご質問などもお待ちしております。この放送は、脇坂陽子の朗読でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。